中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、中村さんがやっている、
はい、
あのこれサロンっていうんですか。
はい、サロンやってますね。
有権者、
うん、
市民を集めた、
うん、
これは会合、
まあ会合、まあ、うん、そうですね。まあなんか議会の話とかって聞く機会ってなかなか作ろうと思ってもどこに行けばいいかわからないですし、
そうですね、
ちょっととっつきにくいっていう雰囲気もあるので、
うん、
まあ、それをなるべくこう参加しやすいものを作ろうということで、
うん、
まあ、有権者に限らずですね、
うん、
あのいろんな方に来ていただいてます。
じゃあ僕の知っている支持者が支持者を呼んで車座集会するみたいなものともちょっと違うわけです。
そうですね、あのなので、まあ、オープンに呼びかけてどなたでもいらしてくださいっていうような形ですね、う
ん、なるほど。これはあの議員になってずっとやってるんですか。
なる前から
前からやってる、
始めているんですけど、まあ、なっても、まあ、継続してやってると。
はい、今日はじゃあそのサロンの話を、
はい、
あの連動したこともなかったのでですね、
あの、そうですね、う
ん、ちょっとこの話をしたいなと思っております。どれぐらいのペースでやってるんですか。まず今までどれぐらいやったんですか。
ですね、まあ、2箇所で基本的にやってまして、
うん、
で選挙前からやってるあのクラゲサロンっていうのが、
はい、
あの那覇市の、坪屋と、まあ、牧師 の、 その境目、あの浮島通りから
坪
屋に行くところ、まあ、住所は坪屋になると思うんですけども、
一番浮島通りのドン付きというか、
そうです、ね、
奥まで行ったところですね、
はい、そこにある、うん、あのカフェプラヌラっていうところで、
うん、
まあ、大体月1ペースぐらいでやってまして、まあ、ちょっと間が空くこともあるんですけども、あの、まあ、チェルプラヌラがお休みの日にですね、
うん、
ちょっとお店を貸していただいて、
わざわざ、
はい、
ああ
そういうことで、まあ、あの毎月ってわけではないんですけども、まあ、
ほ
ぼ毎月のペースで、
ね、週一の定休日 の、 そのうちの1日を空けてもらうということですか。
そうです
ね、はい、店の人も大変だ。
そうですね、なので、まあ、その店主の近井さんと、まあ、毎回話をして、
うん、
まあ、近井さんの日程が合うときと私の日程が合うときで、
うん、
まあ、お店が休みのときに、まあ、やると。
なるほどね。
まあ、向こうが火曜日と水曜日が休みなので、
うん、
まあ、大体そのどちらかでやるんですけども、
はい
はい、
ただ支持者が組織するわけでもないっていうことは、
はい、
どうやって呼びかけるんですか。
まあ、ブログですとか、
ブログで、
まあ、口コミとかですね、
うんうんうん、
で大体まあそのプラヌラの常連さん中心に声かけていただいたりとか、
うんうん、
まあ、自分のブログ見てくれてる人とか、あの Facebook でつながってる友人とかにメッセンジャーで今度こういう話をサロンやるんだけど来ないって言って、まあ、ちょっと告知をすると。
なるほど。
ですね。で、このクラゲサロンが26回、
26回、うん、
で、もう一箇所チェロっていうのが泉崎にカフェがあるんですけど、
ね、そうね、近くというちょっと離れてますよね。那覇市役所の近くですよね。
そうですね、市役所の近くですね、
はい、
まあ、そこで、そこはもうチェロの常連さんを中心に、
うん、
まあ、メンバー制で、まあ、大体もう顔見知りで同じメンバーであの話をするので、
うんうんうん、
まあ、積み重ねて、まあ、話が進んでいくわけですね。
あ、そうなんですね。じゃあ一応ブランドは分かれていて、チェロの方が少し熟議していく感じ。
そうですね、前の話の続きだけどっていうのができるっていうことなので、
うんうん、
まあ、同じ話を何度もせずにですね、
うんうん、
まあ、トントントンといくというような
感じ、ね、そうかそうか。あ、じゃあブランド分けてる意味はあるわけですね。
そうですね、はい、
ほう、なるほど。
でそのチェロが18回、
18回、
まあ、合計すると44回、
すごいですね。
でこれにプラス、うん、あの、まあ、G シェルターってその、まあ、ライブハウスとかで、
はい、
まあ、ちょこっと大学生向けにやったりとかですね、
うん、
まあ、そういう感じで、あと猫の話ですね、
うんうん、
それはカフェランプで松尾のランプでやってましたけども、
うん
うん、はい、でそういうのも含めると、まあ、まあ、50回以上、まあ、サロンっていう形ではやってますね、う
ん、なるほどね。猫のやつっていうの結構来たのっていうか、僕も一回、
あ、そうですよね、
天仏の会議室やったやつかな、行って、
はい、大変でした
ね、なんか荒れてたやつ。いやい
やそんなことないです。
なんか今となっていい思い出、ね、みたいな感じなんですけど、それは何十人も来てたんですけど、
はい、
普段は 何人ぐらい来られて
る？そうですね、クラゲサロンは、うん、まあ、始めた頃はやっぱり、まあ、もの珍しいというかなかなかない機会でしたので、うん、まあ、ぜひその、まあ、選挙の前とかだと、まあ、政治について考える機会であったり、うん、まあ、選挙終わってからだと、まあ、政治家に会ったことがない方とか、うん、まあ、議会についてちょっと、まあ、興味はあるけど、うん、あの入り口が見つからなかった人たちにも本物の市議会議員から話が聞けるぞみたいな感じで、うん、まあ、ちょこっとあの一時増えた時期もあって、うん、その時は15人から20人ぐらいいらしてたこともあったんですけど、最近はまあ5人ぐらいで推移していて、でそれもだんだんだんだん減ってきていて、でまあ去年の12月にまあ、あの1人っていうことになりまして、
いやいや1人、
いやいや1人、これはまずいぞと、
うん、1人ってあのお店開けてくれる人プラス1人ってことね。
でそれもあのすごいあの人がいなさそうな時に呼びかけるその幼馴染がいるんですけどね、まあ彼だけ来てでもこれはちょっとあのなんかオープンなはずなのに、うん、これは届いてないぞと
抵抗入れが必要だ
そういうことなので、うん、まあ、今回その1月に、うん、あのやったサロンからはちょっとテーマを設けてやったと、まあ、そういうまあ流れの推移がありますね、
うん、そうかそうか。ただテーマ決めるってなるとちょっと一汗かかないといけないですよね。
そうなんですよ、うん、だいつもだと、まあ、その前にあった定例会の質問、うん、取り上げたものの話であったりとか、うん、まあ、議会でこういう話がありましたよとか、はい、まあ、そういうものプラス、まあ、その周辺その生活している中で、うん、あの感じている、まあ、素朴な疑問であったりとか、うん、まあ、行政に対するその、まあ、いろんな提言とかですね、そういったものを、まあ、会場の中でいろんな意見交換をしてたですけども。
なるほどね、まあまあまあ、言ってみれば反射で答えられるというか、ズレズレに進められるってことですね。
ですね、うん、でそれをまあ少しテーマを設けて、うん、まあ、そのテーマについて話をする時間と、まあ、その他の時間とみたいな感じでちょっと一工夫しようという感じですね。
なるほどね、少しイベントにエディターシップが出てきたってことですか。そうですね、はあ、でどんなテーマをやったんですか。
1月がですね、うん、このマイナンバーについて、まあ、いわゆるマイナンバー制度ですよ。
ちょっとあれですね、流行りもんですね。
そうなんです、うん、まあね、去年の10月以降でその通知カード の, そのお知らせは来てるけども、うん、これどうしていいんだろうかっていうので、こうなかなか手をつけられないっていう声を、まあ、周りでもよく聞いてたものですから、
は
い、
全くその通りでこれは放送でいう話から僕も開けてないな、そういえば来てたのは覚えてるけど、
でまあ、そういう状態で不安だろうっていうところで、うん、はい、そのいい悪いは別としてどういうものなのかとか、うん、まあ、これ何を求められてるんだろうかとか、うん、まあ、そういうそもそも論みたいなところから、まあ、今後どういうスケジュールで動いていくのかとかっていうのを一回確認しとこうかっていうのを、まあ、テーマとしてですね。
なるほどね、設けてました。これがどういう目的なのかとか、うん、でどういう手続きを、あのそもそも手続きをリクエストされてるのかどうかもよくわからないですよね、うん、みんなね、はい、来たけどっていう感じですね。
だから那覇でもその、まあ、2万6000以上の、うん、2万6256件っていうのが、うん、こう那覇市役所に戻ってきたんですって。これ2月1日現在なんですけど、
戻ってきたっていうのはいわゆる居所不明ってことですか、それとも拒否、
いろいろな理由があって、郵便局から届いたけれども、うん、まあ、郵便局の人が届けられずに、まあ、あの郵便局に戻ってきて、うん、で保管期間も過ぎて那覇市役所に戻ってきたもの。おうおうおう。その中からまあ一応呼びかけはして、その後8692名の方たちは、うん、あの取りに来てくれたそうなんですけども、うんうん、通知カード、まあ、まあそういう状況で、まあ、那覇でもそのどうしていいかわからないのでどうもしなかったっていう方が結構いたっていうことが、うんうんうん、わかりますね。
なるほど。で逆にあれですね、受け取ったけどどうしていいのか分かんない人は多分その何倍かいるっていう感じがしますね。
その実際にマイナンバーのカードを申請した人、うん、まあ、通知カードを受け取った後に、まあ、マイナンバーの、まあ、いろんな情報をつけて申請するわけですけど、うん、その申請した人の件数どのぐらいいるのかっていうのを聞いたんですけど、うん、まあ、約8000件と。なるほど。いうことでしたので、
これはいわゆる分母は32万分のってことですか。は
というのまだまだやっぱり遅れてる、立ち遅れてるっていうような感じですね。
なるほどね。なんか大苦戦ですね。
そうですね。だからこれもその使う人が多くなれば便利になるだろうっていう一方で、うん、まあ、そのいろんな分野に使えるようになっていくとちょっと不安もあるよねっていうようなところで、国としてこうなんかまだこれからの議論がすごくたくさん残っている制度で、うん、まあ、走り出してしまったっていうところを、まあ、僕らはどう考えたらいいんだろうかっていうのの課題が今 国民にポッと投げられたような状態になっているので。
なるほどね。これ鶏か卵みたいでちょっと難しいですよね。じゃあ、ね、僕らがこの制度始まっていよいよハガキ送るっていう直前まで、うん、なんか議論してたかっていうと別にしてないし、うん、みたいな国民側の責任っていうのもあんのかもしれないですね、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、だから重機カードのように、うん、まあ、あまり使われないまま、うん、その多大なシステムその構築費だけかかってしまって、はい、あの、まあ、死んだような制度になっていくんじゃないかっていう懸念もあるんで、うん、そうなると無駄になるわけですけど、うん、じゃあみんながこぞって申請して使えるようになっていくのかっていうと、うん、それもちょっとなんか今の様子だとなかなか難しそうだなという状況ですよね。
今はそれとなくみんなが放置をしてると、うん、それは興味がないのかある種の庶民の知恵なのかわからないけど、うん、それとなく今横に置いているみたいな感じなんですね。そうか、これ難しいですね。当局の人はこれはもう目いっぱい活用 しないといけないという私の中で、いわゆる普及啓発していかないといけないじゃないですか、うん、もう普及啓発って言葉がどうかっていうのはあるんですけど、うん、これって政治の人たちは政治家の方々これに関してはどういうスタンスなんですか、はい、まあ、国で決まったことですけど、
まあ、そうですね、うん、だから、うん、まあ、その政府与党に対して信頼感を持ってる人たちの行動と、うん、そうでない人の行動でもまた全然違うと思うんですよね。
なるほどね。 そうですよね、うん、けしからんって言ってる人いますもんね。
そうですね、うんうん、だからもう走り出してる制度なんで番号は振られちゃってることは分かってるけれども、うんうん、やっぱりその、まあ、従うのは怖い、やだっていうことももちろんあるわけですよね、うん、だけど、まあ、まあ、ここまで来ても始まってるんだから積極的に活用しないとそれが引いて損になるっていうふうに考えて、うん、まあ、いろいろなことをされてる方もいますので、
うん、そうか、これは政治家によってさまざま対応をしてネガティブな方からすごいポジティブな人までいるっていう感じなんですね、うん、
ですね。
そうか、なかなか大変な船出ですね。
そうですね、まあ、那覇市議会でもうなかなか議論にならないところで、うん、まあ、窓口でどういう対応してるのかとか、うん、まあ、行政としてどういうふうな準備をしてるのかっていうようなことは議会の質問でも出てはくるんですけども、うん、まあ、これに直接那覇市が何かを決定するってことは今のところないので、
オペレーターですからね。
そうですね、だからまあ自治体によってはその図書カードと、はい、あの紐付けてやる自治体とか、まあ、そういう自治体であのマイナンバーを活用してどうのっていう議論も、うん、やってるところはやってるんですけど、那覇ではまだそういう話は出てないですね。ですね、
ただまあニュースとか見てると民間活用は当面ノーと、
うん、
まあ、しっかりちゃんと普及してからそのことは議論しましょうっていうことで、うん、国側もここは今のところは GO は出してないっていうところですよね。なるほど、そういうお話をテーマを決めてやったわけですね。
そうです、は
い、予習結構大変だったんじゃないですか。
いや、私もだから、うん、これに臨むにあたって、まあ、ちょっと本を読んだりとかですね、いろいろ調べ物をして、うん、サロンに臨んでました。
なるほど、あ、これはこれでいいですね、成長しますね。
そうですね、いろんなことをやっぱり想定しますので、
うんうん、なるほど。そこで質問とかってどんなものがありました？
そうですね、まあ、具体的にその個人事業主の人たちが、うん、まあ、これにどう臨めばいいのかっていうのはやっぱりわからないっていうことで、うん、
個人事業主ね、
で、まあ、はい、そのどこまで決まっているのかっていうことは、うん、まあ、お伝えできるんですけど、うん、それが最終的にどうなるのかっていうのはまだ決まってないことなので、
うん、
だから全体としてはあ、まだ決まってないんだっていうことを確認したっていうサロンになったっていう感じですね。
なるほどね。
だ、漠然とした不安が、うん、まあ、不安の様子がちょっと変わったというか、
うん、そうかそうか。マイナンバーに対する、はい、あの講演会とかセミナーって、はい、これなんていうのかな、今の流行りビジネスになってるじゃないですか、
はいはい、
あの不安商法だと僕は見てて思うんですけど煽ってるなと、ね、いやいや、思うんですけど、それと中村さんのサロンでの説明の差っていうのは何なんですか？
ですね、私のサロンでは、うん、まあ、結論は出さなかった。
結論は出さない。
もちろん。で、うん、これがいいものなのか悪いものなのかっていうのも、うん、判断としては難しいので、
難しい、ね、
あの、こういう人がこういうことを言っている、うん、で、逆にこういう人がこういうことを言っているっていう、その、まあ、極端なところを出しながら、うん、まあ、こういう心配をしている人が、まあ、いて、
うん、
で、これにはこういうことを言っている政府と、うん、またこういうことを言ってる、まあ、その懸念している人たちがいるよと、うんうんうん、市民団体がいるよとかっていうようなところで、まあ、いろんな考えっていうのを、うん、まあ、外観するような、サロンでしたね。
なるほどね。ちょっと解説っぽい感じですか？
そうですね、はい、だから、うん、どうしたらいいのっていう正解を求めてる人にはちょっとあの不満足な
もの、それはほら、あの、なんとか会館とかでセミナーたくさんやってるんで
そうですね、う
ん、ね、司法書士さんとかね、うん、ゼリさんか分かんないけど、うん、そういうとこやってると思うんで、
まあ、そういうところではなかなか聞けない、その極端な意見だったりとか、うん、まあ、もう少し大きなテーマ だったりっていうのを、まあ、焦点当ててやってましたね。
うん、なるほどね。そうかそうか、そういうことをこれからもやっていこうと。
そうですね、まあ、ただこの、うん、よしじゃあマイナンバーみたいなそのキャッチーなものってなかなか多くはないと思うので、
うんうんうんうん、
でまたできればやっぱ那覇市に特化した形でやる方が私としてもすごくいいなと思うので、もともとの趣旨もそういう形ですので、
はい、
まあ、ちょっと今後はですね、まあ、もう少し未来の那覇について考えるようなまあ、期間、これはまあ5回なのか6回なのかまだ決めてないんですけど、うん、まあ、大体5回講座ぐらいっていう大きなあの枠をつけてですね、うん、それにじゃあ福祉について考えようとか、まあ、健康について考えようとか、
うん、
まあ、そういうその毎回のテーマっていうのを小さいのをちょっと決めて、
うん、
でまあ、全部出ると大体那覇の未来についてなんか分かるぞみたいなサロンになったらいいかなと。
なるほどね。まだ1回だけだから、どういうタイプのことで悩んでいるとか、
うん、
あの懸念してるっていうのはちょっと引きが分かんないですもんね。
そうですね、うん、
やりながらっていう感じですかね、はい、で、これ放送2月の5日、
はい、
でこの2月の終わり頃にじゃあサロンがある
ってい
うことですか。
2月はなくて3月の、うん、はい、1日かな、
はい、
頃を予定してます。
なるほど。じゃあこれ放送も聞けると思うの で、
ね、
じゃあこれを機会に行きたいなと思った人のためにとも言いましょうか、うん、あのテーマはなんか考えてるんですか。
テーマは今考えているところです。
一応じゃあ大テーマとして20年後、
うん、20年後の那覇を考える、
ね、なんで20年したんですか。
まあ10年っていうとちょっと短いというか、その大きな、うん、大きな変化っていうのが、うん、まあ、描ききれなさそうな期間だなと思って、うんうんうんうん、20年ってなると、まあ私ももうね、20年経ったら50歳ですから、
そうですね、
相当変わってるだろうなと思うので、うん、
割とバックとして
そうそう、そこがやっぱ面白いところじゃないですか。その考える余地がいろいろあるので、
なるほどね、
まあ、10年経つってなると、その、まあ、交付金がどうなってるのかとか、そういうなんかちょっと夢のない話がいろいろ出てくるのかなと思うので、うん、20年だと今できてないことをじゃあどうしていこうかって話まで、まあ、いろいろできるところあるのかなと思うので、
なるほど、ね、
ちょっと長くスパン取ってやりたいな。
確かに、まあ、予想額とかみたいなものはあるのでですけど、うん、そういう分野になってくるんでしょうかね。あの具体的な統計の数字とか、
うん、
人口とかはね、20年後予想とか非常に極、はい、あの割とリアルに出てるけど、
ね、うん、
リアルじゃないところもあるじゃないですか、
はい、
まあまあそれは良しということですね。
そうですね、はい、
なるほど。じゃあ20年後の那覇でもうちょっとブレイクダウンしたテーマはこれから決める。
はい、これから決めて、まあ、うん、ブログでまた告知をしようという感じですね。
うん、なるほどね。これはプラヌラの方。
そうですね、クラゲサロンの方、ね、
クラゲサロンの方、プラヌラ店名か、
ね、あ
のブランド名が、
うん、クラゲ
サロン、クラゲサロンね。チェロの方っていうのは今どんな風に、どんなテーマを熟議してるんですか。
チェロはですね、あの、うん、まあ、もう18回やってますけども、うん、その中でですね、うん、まあ、議会ってなんだっていうところで、その議会の構成とか会派の話とか、はい、まあ、議案ってどういうふうになっていて、各委員会でどういう話をしてとかっていう話まで、まあ、割としてきているの で、
うん、
で議会代理をみんなで読んでみたりとかもしているので、大体もう議会での質問についてもう少し深くあの追求していったりとか、
はい、
まあ、あの新聞に大きく出てるテーマなんかを、まあ、みんなで議論するみたいな感じなので、割と時事的なものに即して進んでいく感じですね、
うんうん、ああそうなんですね。ここから中村さんが吸い上げて議会に逆にフィードバックできたようなことっていうのはあるんですか。
はい、細かく言えばあったとは思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、私もその考えがやっぱそこで言葉にすることで整理されることもたくさんあるので、
なるほどね、
うん、はい、だからその、まあ、議会で質問したことを、
うん、
まあ、そこで伝えることでまたそれが自分の言葉になって、
はい、
まあ、後々のまた議会質問とかに通じるとかっていうのはあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、具体的なテーマみたいなものっていうのは今のところは、まあ、思い出せる範囲ではないですかね、
うんうん、なるほどね。じゃあやっぱり議会に対するよもやま話というか、いろいろなことを説明したり議論もするってことで。
そうですね、
ですね、
はい、なんか私が話さずに、まあ、参加者同士でわっと話してる時間っていうのもあるっていう感じですね。
そうなんですね。だいたい両方時間は同じぐらいやってるんですか。
そうですね、クラゲサロンの方が、まあ、うん、あのちょっとあの食べ物を食べたりしながら、やるので、
うん、
まあ、楽しい方がいいということで、まあ、雰囲気作りで、
うん、
なんか食べながらやるんですけども、だいたいそれで8時から10時の2時間ぐらい
2時間、
うん、でチェロの方があの開店前の4時半から、まあ、6時ぐらいまで、
あ、明るい時間にやってるんですね。
土曜日、だいたい土曜日ですね、
うんうんうん、
はい、でそこで1時間半ぐらいをめどにして、 まあ、開店の時間で、まあ、お開きというかですね、まあ、でも大体終わってから、まあ、30、40分だらだらそこでみんなで、まあ、
カフェだし
話をしてるんですけどね、で、まあ、チェロの方はあの、まあ、ワンドリンクオーダーっていうルールだけにして、まあ、それ飲みながら話をするという感じですね、
面白い。なかなかあれですね、小さくて渋い企画ですね。まあ続けていくのはすごい大事だと思うので、
やっぱ顔見えたいとか、なんか言いたい時に言いに行けるっていう場所は確保しておきたいなっていうのがあるので、
はい、新しいと思います。なるほど。ということで、じゃあたまにはこうやって連動してですね、
そうですね、
はい、これを聞いてもらいましょう、
はい、
はい、ということで大体お時間でございます、はい、告知はもう今日言ったことは、いつも言ってるやつをすごい細かく告知した感じなんですけど、す、ね、はい、他に何かありますか。
いや、もうこのラジオのアプリをですね、
はい、
まあ、ぜひまた普及させていきたいなと思ってますので。
あ、そうそう、この前ね、あの何でしたっけ、ローカルマニフェストの議員さんの研修でプレゼンしましたよ、
う
ん、
はい、ありがとうございます、
すごいみんな引きが良くて、だ少し議員さんの IT 化というんでしょうか、それはちょっと感じましたね。なんかもうツイッター、ブログ、フェイスブックページはあそこに出てた人、つまりちょっとやる気ある議員の方と、はい、もうみんなやってますね。だけどアプリはちょっと新しいみたいで、はい、ははーって言ってみんな調べてました、なのでちょっとまだあのアーリーアダプターな感じなのかもしれないですけど、よろしくお願いいたします、はい、ということでお時間でございます。中村さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。